次、5番、室渥美議員、ご登壇願います。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。今急を要している新型コロナウイルスの対応については他の議員にお任せいたしまして、私は本日は急ではないけれども重要な課題と考えているものについて40分でできるところまで議論したいと思います。まず大きな第1点目として、市民共同のまちづくりについてお伺いします。数ある市の課題を解決して魅力あるまちづくりを進めるためには、多くの市民が自分ごととして関わっていくことがベースになければなかなか難しいということをいつも痛感しています。今年3月に策定されました第4次館山市総合計画の後期基本計画では、基本目標の7番目が市民参画行政運営となっていて、市民と行政が協力し、共に考え、共に築く持続可能な街ということが掲げられています。小さな第1点目では、この目標のうち、広く市民の声を聞き、市政に反映する仕組みを充実させるという基本方針に関する質問です。公聴体制の充実という施策の中で、市政懇談会やまちづくりモニター制度に関する取り組み状況をお伺いいたします。小さな2点目として、魅力ある館山市の実現を図るため、市内団体が企画立案実践する事業を推進するために、平成31年度から行われている市民共同まちづくり支援事業について、これまでの評価と課題をお伺いいたします。小さな3点目は少し視点が変わりますが、市民から要望の多い市道や農道の補修、維持補修に関しまして、市民との連携をどのように行っているかお伺いいたします。大きな第2点目は海岸の環境整備についてです。これまでにも私も何度か、あるいは他の議員も取り上げている問題なんですけれども、今一つ県と市の役割分担が分かりにくい部分もございまして、再度取り上げることにしました。後期基本計画の中でも、海の魅力を生かした観光振興という重点施策の中で、館山湾振興ビジョンに基づく海辺のまちづくりの推進が掲げられています。この館山湾振興ビジョンを推進にあたり、どのような課題に直面しているのかお伺いいたします。以上、ご答弁の後に再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
金丸市長。
室渥美議員の質問にお答えいたします。大きな第一、市民共同のまちづくりに関する第1点目、市政懇談会やまちづくりモニター制度の取り組み状況についてですが、市政懇談会は市民の声を市政に反映することを目的に実施しており、ここ数年は令和元年房総半島台風等や新型コロナウイルス感染症の拡大などにより開催を控えていますが、直近では平成29年度に中学校区4カ所で開催しています。なお毎年開催されている北条地区市長を囲む会のほか、九内地区や富崎地区、上佐名倉区など地区の地区や区が主催する懇談会にも出席し、市政に対する意見を私が直接伺っています。 また基本計画や総合戦略の策定時には広く市民の皆様に市のまちづくりについて知っていただくとともに、市政に関心を持っていただき、幅広い方からの意見や提案を取り入れることを目的に、平成27年度にまちづくりタウンミーティングを開催しました。まちづくりタウンミーティングは市内各地区で開催することにより、誰でも自由に参加できることから、市民の皆様の多様な意見を計画に反映するために非常に有効であると考えており、令和2年度にも開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を見送り、代替手段として各地区公民館を利用する方や市内高等学校へ通う生徒などへの意見募集を実施しました。さらにまちづくりモニター制度については、平成28年度から令和2年度までを計画期間とする前期基本計画に計画事業として位置づけましたが、実現に至っていません。令和3年度からスタートする後期基本計画では、総合計画審議会の委員からも内容の近い事業が多いので整理すべきとのご意見が多数とのご意見を多数いただいたことから、校長体制の充実事業に統合しましたが、まちづくりモニター制度を含め、引き続き若い方をはじめ幅広い市民の皆様にまちづくりに対して関心を持ってもらえるような機会を設けていきたいと考えています。次に第2点目、市民共同まちづくり支援事業のこれまでの評価と課題についてですが、館山市では行政主導ではなく市民が主役のまちづくりを進めるため、平成28年度に館山市市民共同条例検討委員会を設置し、2名の議員の方にもその委員としてご協力をいただきながら、6回にわたる会議で議論を深めた結果、平成30年度に館山市市民共同条例を制定し、平成31年度からは市民共同まちづくり支援事業を募集しています。3年目となる今年度は新たな取り組みとして募集事業の対象を拡充し、新規事業に限らず継続事業も対象としたほか、一般市民の方々にも会場で聞いていただけるように、市民共同事業選定委員会による公開プレゼンテーション審査を導入することにしました。コロナ禍という状況を踏まえ、今年度は公開によるプレゼンテーション審査は見送ることになりましたが、市民共同事業補助金の対象事業として新規事業の3件を選定し、現在事業を開始していただいているところです。今回全体の応募件数が予想より多くなかったことや、継続事業の応募がなかったという実態を見ると、市民共同という言葉を難しく捉えてしまう市民の方々も少なくないものと推察されます。そこで市民共同まちづくり支援事業は、市民公益活動団体等と館山市がそれぞれ役割で連携協力して地域課題の解決につながる事業であり、提案団体が自ら企画、立案、実践するものであることを、さまざまな機会を通してより広く周知していくことで、誰もが住みやすく活気にあふれた魅力ある館山市の実現を目指していきたいと考えています。次に第3点目、 指導や農道の維持保守に関する市民との連携についてですが、指導の維持保守については各地区や市民の皆様からの連絡を受け、現場確認をした後に状況に応じた対応を順次行っていきます。法定外道路や農道の維持補修については機能管理を行っていただいている各地区からの申請により、資材の支給や工事の施工を行っています。これらは各地区が主体的に補修箇所の優先順位を定め、関係課と相談しながら進めています。次に大きな第2、立山湾振興ビジョンを推進するにあたり、どのような課題に直面しているかについてですが、立山市は 34.3km に及ぶ海岸線を有し、都心から約90分でアクセスができ、首都圏にありながら手つかずの豊かな自然に恵まれていることなどから、一年を通じ市民をはじめ近隣都県や県内各所から海水浴、水上オートバイ、ウィンドサーフィン、スタンドアップパドル、釣りなどを楽しむため、多くのマリンレジャー愛好家が訪れ、にぎわいを見せています。そうした中、全国的にも問題となっている水上オートバイの危険航行や騒音、砂浜への車両駐車、ゴミの放置、ウィンドサーフィンの組み立てやテントを張って駐車マスを複数区画利用するなど、一部のマナーの悪い方による危険行為や他者の利用を妨げる事例が見受けられ、課題となっています。これまで立山市では千葉県をはじめ、千葉海上保安部、立山警察署、漁業協同組合や民間団体などの関係機関と連携し、平成20年度に海浜におけるローカルルール、立山海浜のルールブックを策定しました。また、平成27年度には、海水浴場における禁止事項を定めた安心安全な立山の海水浴場の確保に関する条例を制定し、関係機関と合同パトロールなどを実施し、周知を図った結果、利用者のマナーは格段に向上しましたが、残念ながらまだマナーの悪い方がいるため、さらなるマナーの向上を目指し、今年度からスタートした高知基本計画へ、これまで継続している施策、海浜空間利用者マナーの向上に新たな重点施策の一つとして水上オートバイ対策を追加しました。一年を通じた利用者のマナーの向上については、海岸管理者である千葉県との連携が必要であるため、これまでも要望してきましたが、今後も引き続き安全対策を含めた海岸及び海岸駐車場の適正な管理を千葉県へさらに強く要望し、誰もが安心安全にマリンレジャーをお楽しみいただける海浜空間の確保に進めていきます。以上です。
室敦美議員。
はい、それでは大きな一番、市民共同のまちづくりから再質問させていただきます。まずはじめは、市民の声をどうやって拾い上げるかということです。 で、ご答弁にありました北条地区市長を囲む会みたいな、その市民が企画するものに市長が行くっていうのではなくって、市が企画して、幅広い市民の声を聞くためにどうしたらいいか、でそれをどういうふうに反映するかということをお聞きしたいと思います。で、基本計画、の中でも、課題としてそういった懇談会、市長への手紙などあっても利用者とか参加者が限られているから、これをが課題である、より広く市民が参加できる手法は何かということを検討するというふうに書かれています。で、市が企画して幅広い意見を吸い上げるという意味の市政懇談会は、今のお話ですと計画を作る5年に一度ということになるんでしょうか。
亀井総合政策部長。
市が企画する市政懇談会の開催についてですが、5年に一度開催しているのは基本計画策定時のまちづくりタウンミーティングです。計画策定にあたり広く市民の皆様に市のまちづくりについて知っていただくとともに、幅広い方々からのご意見ご提案を取り入れるため5年に一度の開催を基本としています。またその他に個別のテーマやターゲットを絞った懇談会を不定期に実施しているところでございます。以上です。
室渥美議員。
はい、それで、いろんな方の声が聞けるというふうになっているかどうかをお聞きしたいと思います。ちなみに、南房総市を調べてみたら、2年ごとに市政懇談会を行っています。でその平成30年、令和2年はコロナでできないということなんですが、平成30年 のアンケート等がありまして、市内7つの会場で参加者が合計681人ということです。でまた、どういう意見が出てどういう答えをしたかというのがすべてホームページに載っています。また、参加者につきましてもちょっと男性が多いという偏りはあるんですけれども、年代的にも、一番多い60代が約 41% ですけれども、その次が70代、でも40代30代でも、15% 12% ということで、比較的ばらつきもあって、いろんな市民が回答している様子がすごくよくわかります。館山市がやっているそういった懇談会の結果はどういうふうに公表もあまりされていないみたいなので、どういう意見が出てどういう回答したか、また皆さんがそういうことに積極的に参加したいっていうことを思っていただけるようなやり方がないかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、基本計画の策定時に実施しましたまちづくりタウンミーティングでいただいた意見や各種アンケートにつきましてはですね、ちょっと見づらいかもしれませんけれども、見つけづらいかもしれませんが、総合計画審議会の会議資料と合わせて、市のホームページで公開をしているところでございます。市主催のですね、まちづくりタウンミーティングや、市政懇談会で、いただいた意見に対する回答についてはですね、その場で回答をしておりまして、その後は市役所内各担当課と情報共有するにとどまっているというところで、これまで公表をしていませんでした。で、これにつきましてはですね、今後は会議の内容を市ホームページ等で公開をしていきたいなというふうに考えております。以上です。
室渥美議員。
はい、それからまちづくりモニター制度ですけれども、これ各市がいろいろ工夫してやっていろんな形態があるんですが、若い人の意見を聞きやすいやり方はどうかということで、ネットでアンケートを取ってそれに答えられる、しかもモニターっていうのは手を挙げて何人でもいいみたいな、そういうことでアンケート方式で市に対する意見を吸い上げる、そうすると郵送費とかもかからないですし、で若い人が積極的にやってもらえるように、回答の多い人には特典があるとか、そういった工夫もあると思うんですが、これは若い人にの意見を吸うという意味ではとても有効と思うので、今回基本計画からは外れているようなんですが、引き続き検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、まちづくりモニター制度につきましては、市政や市民生活に関わりの深い課題等につきまして、モニター登録者を対象に ウェブアンケート調査等に回答していただく制度ということで、私どもは想定をしております。で、これにつきましてはですね、時間や場所に拘束されないことから、さまざまな人に気軽に参加してもらうことなどが期待できるというふうに考えております。で、またこの参加を促すためのですね、他の自治体の事例を見てみましたところ、例えば千葉市ではですね、モニター制度に登録し、アンケートに回答した場合、自治体ポイントが付与され、ポイントを貯めると市の施設の使用料が免除されるといったことのほか、さまざまな動機づけが行われているというところでございます。で、このような例に限らずですね、何かしらのメリットがあり、SNS を活用してスマートフォンのみで簡単に完結できる情報発信やアンケートなど、より多くの市民、特に若い人にですね、まちづくりや市の将来について関心を持ってもらえるような方法をまちづくりモニター制度と合わせて検討していきたいなというふうに考えています。以上です。
室渥美議員、
よろしくお願いいたします。では次に市民共同まちづくり支援事業につきまして、これも私はなるべく多くの市民に参加してほしいということでいろんなことに呼びかけております。昨日も富崎地区 のグループバスに乗ってきたりしています。で、先ほどの答弁にもありましたが、審査項目に継続性ということがございまして、1回限りで終わりではなくって、継続していくということがとても重要だと思うんですが、このこれまでの事業のフォローというのはどういうふうにされていますでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、ご答弁申し上げます。この市民共同まちづくり支援事業につきましては、市民の皆様のその実践を期待してというところもありますので、昨年度までこの選定団体でありましたところへのアプローチですとか、フォローというのは、あえて行ってはございません。しかしながら、この担当部署といたしましてはですね、この事業というのは継続性というものが非常に重要であるということで考えてございますので、来年度につきましては、事前 PR をさらに注ぎまして、力を注ぎまして、今回ご応募いただけなかった、ブラッシュアップコース、いわゆる継続事業につきましても、手を挙げていただけるように、市としても、力を注いでまいりたいと、そのように考えています。以上です。
室渥美議員。
はい、この事業にも期待してますので、よろしくお願いします。で、市民共同という意味で、ちょっと違った、この事業とは別なんですけれども、私がいい例だなと思ったのが、各地区で行われている避難所運営訓練です。各地区といいましても、今まで2箇所だと思うんですけれども、私は富崎地区の方で参加してみました。で、これは市の職員の地区の本部員、それから消防団の方々とか一緒になって やりまして、避難所ができたときにどういうふうなことが起こるかということなので、この訓練をしているかどうかで、多分実際がすごく違うかなということと、あと本部の役員さんが地区の方と、役員さんと顔見知りになって、つながりもできるということで、非常にいい取り組みだと思ったんですが、なので、これ、すべての地区でやるようにしたらどうかなと思うんですが、いかがでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、この避難所、運営訓練のようにですね、市民の皆様と、立山市消防団、さらにはその立山市が、三位一体となって、それぞれの役割を十分認識した上でですね、連携、協力しながら、課題解決につながる取り組みを進めることというのは、まさに今、室議員おっしゃられたように、市民共同事業、これが求めている姿であるというふうに私も認識しているところでございます。で、この避難所運営訓練につきましては、今年の6月議会におきましても、長谷川議員の方からもご質問を賜りました。その時にもご答弁申し上げてますけれども、6月の6日、豊洲地区の避難所運営訓練を皮切りにですね、7月の25日、富崎地区、さらには、船形地区ですね、ごめんなさい、7月の25日は船形地区、さらには7月29日に富崎地区ということで、これまで3箇所実施してございます。この場におられます佐野議員、また室議員にも当日はご協力いただきまして、本当にありがとうございます。で、現在ですね、立山市の危機管理課の方には、このほか大角とですね、上野原区からも 避難所運営訓練をやりたいということのお話を賜っております。市といたしましてもですね、やはりこの身近な安全な避難方法の、施策を、進めていくという中でもですね、今、室議員おっしゃられた市内全地区におけます避難所運営訓練、非常に効果のあるものだと認識してございますので、できましたらその今年度内にやれればいいんですが、全地区を対象とした避難所運営訓練を目指してですね、各地区の町内会長さんあたりともお話し合いを進め合いながら、実施に向けて進めてまいりたいと、そのように考えてございます。以上です。
はい、室渥美議員。
はい、私も参加して非常に有効性を感じていますし、その場合地区の議員にも声をかけていただくと一番いいんじゃないかな、ネットワークもできていいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。では次に、3つ目の道路の維持補修についてですけれども、なぜこの質問をしたかというと、基本的には市がやる道路補修を維持補修を、市民にもお願いする、資材供給の形でお願いしているという部分もあると思うんですが、だんだん高齢化などでやり手が少なくなってくると、市が全部やるとなるとなかなかお金もかかって、今度やれるところが少なくなる、そういうことがあるので、せめて手続きと簡素化してなるべくやりやすいようにしてもらえないかというお話がありました。で、例えば市道と農道で窓口が違って申請も別になる。で、地区の方としてはどこからどこが農道だよとか、そういうの関係なしに この辺っていうふうに言うと、両方に行かなくちゃいけない、申請も別にしなくちゃいけない、そういうことも一緒にできないかっていうことだったんですが、何かいい方法があれば考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、お答えいたします。法定外道路とですね、農道の住み分け分かりにくいと、確かにそういう場所もあろうかと思います。その中でですね、一緒のなってという話なんですけども、補助金を使ったりとかですね、している部分がありますので、必ずしも一つの形でできるというわけではございません。その中でですね、例えば建設課に農道の部分で来られたときにですね、建設環境部の方、建設じゃなく農水産課の方に回ってくれじゃなくてですね、農水産課の職員を呼んで、その中で申請をしていただくとかですね、そのようなことをしながらやってきてるんですが、さらに徹底の方をさせていただいてですね、使いやすいような形に、していきたいと思っております。以上でございます。
はい、室渥美議員。
はい、よろしくお願いします。それで、法定外道路赤道とか青道という部分ですけれども、基本的にそちらの方で資材供給をやっている地区があるというふうにお聞きしたんですが、これは大体どれぐらいの地区でそういうやり方をしているんでしょうか。
葛西建設環境部長。
資材交付の件数の関係でございます。ちょっとお待ちください。資材交付の件数の関係でございますが、いろんな場所での出し用をしてますので、直接ですね、ここの場所というかですね、この件に関してという形ではないんですが、法定外道路、含みのですね、資材交付の件数ですが、28年度から5か年間申し上げます。28年が32件、29年が24件、30年が18件、31年、令和元年が17件、令和2年が、11件、以上でございます。
はい、室渥美議員。
基本的には同じような地区で、毎年、今年はここまでできるところをやろうみたいな、地区ごとでやってくださってるんだと思います。で、この市道と法定外道路だとちょっとやり方が違うとお聞きしたんですが、市道につきましても草刈りを各地区にお願いして、で最近燃料を支給、ガソリンをですね、20リッター支給する制度があるということなんですけど、20リットルのために申請にしに行く、そして、燃料をもらうのにまた行く、そういう、行ったり来たりが何度もあって、また前後の写真も撮っていく、それも非常に煩雑だということだったんですけど、例えば燃料支給ではなくって金額で補助して、後で報告してもらう、そんなやり方はできないでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、今議員おっしゃられたのは窓 道路愛護推進事業ということでですね、草刈りの葉ですとか燃料を支給するという形の事業でございます。まあ、この事業自体がですね、まだ新しい事業、やり始めて、平成30年度からですね、始めている事業でございます。道路のですね、道路や河川の乗り尻だとか、そういうところのですね、草刈りをやっていただくという中で、非常に、まあ、皆さんやっていただいて、感謝申し上げる次第なんですが、まだ始まったばかりの事業ですので、皆さんの使いやすいような形というのがあればですね、変更というのも考えていきたいなというふうに思っております。以上でございます。
室敦美議員。
はい、歯も例えば2枚来て、で出る人はいっぱいいるから2枚だけもらってもちょっともうどうしようもないなとか、まあ、燃料も市の職員が燃料を買いに行ってそれを持ってきてまた取りに来てもらうっていうのはどう考えてもちょっと非効率だし、お金で出したってその結果をきちんとここまでやりましたよって証明さえあればいいと思うので、これはぜひ良い方法を検討していただきたいと思います。で、道路改良の要望っていうのが、まあ、多分毎年100件以上積み上がっていて、で さらにまた新しいのもあるということで、なかなか減らないというのを前に聞いたことあるんですけれど、その場合、そのどういう箇所でどういうところが道路維持補修が、今待機している状態なのかっていう写真を付きで、皆さんが分かるようなことを公表できないでしょうか。というのも私、まあ、皆さん議員の皆さんもここ直してくれ、早くやってくれ、全然やってくれないみたいなことがあるんですけど、市としては全体でこれぐらいのことが今要求があるんだよっていうことが目に見えないと、まあ、皆さんは自分のところがとにかく優先って考えちゃうんですけど、そうじゃなくてこれだけありますよっていうのが可視化できればいいなと思うんですが、それはできないでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、今どんなところがというのを目で見えるかということだと思います。まあ、市内にこんだけのことが大変にあるんだよっていうのを知らせる点では、必要なことだとも考えます。まあ、という中でですね、まあ、順番だとかそういう話が出てくると非常にナーバスなものが出てくるもんで、そこら辺のところは少し検討の課題とさせていただきたいと思います。以上でございます。
はい、室敦美議員。
はい、優先順位はちょっと出せないにしても、まあ、これだけありますよ、それで今年はこれが修繕できましたみたいな結果も報告できれば非常にいいんじゃないかなと思うので、ちょっと検討してみていただければと思います。最後に海岸環境整備について、質問します。まあ、今いろんな課題挙げられていました。皆さんも今年の夏は特にコロナ禍ということでいろんな市民からの苦情とかも受け付けていたと思うんですが、そういった課題について県と市で認識は共有されているんでしょうか。なんで連携がずっと何年もうまくいかないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、課題についての県と市の、認識というか共通認識の質問かと思いますけれども、毎年ですね、館山市ではですね、海水浴場の開設の前後に、当然海岸管理者の千葉県も入っていただいて、海上保安部、館山分室ですとか、館山警察署、それから民間のボランティア団体でありますシーバード館山など、そういった、団体とですね、それから、海の家を開設する事業者の方等々をですね、集めまして、海水浴場開設の前と後に、会議を、開催をしてございます。でその中でですね、海浜の利用者の方がですね、安全にレジャーを楽しめるようにですね、課題について情報共有を図りまして、それぞれの機関が対応できる対策などにつきまして、検討をしているところでございます。そういうことですので、県と市で課題については認識は共有されているものと考えております。以上です。
はい、室敦美議員。
はい。そうすると、いつも話題になる駐車場では有料化して規制ができないかという話がもう何年も続いているということで、市の回答、ご回答では、市が全体を管理しないと駐車場だけ任されるというやり方はできないという言い方をされていたんですが、もし駐車場有料化で解決がある程度できるということであれば、例えば県が 駐車場を有料化するとか、まあ、そういった方法もあるでしょうし、例えば神奈川県なんかはそういう方法をしています、まあ、そういうことが進まないのはどうしてなのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
海岸の駐車場の有料化に関してでございますけれども、5年ほど前にですね、担当課としまして、特に北条海岸の駐車場ですね、ゴールデンウィークですとか夏季の繁忙期に、皆さんご存知のようにですね、あの車が殺到しまして、あの駐車マスに置ききれないような状況が、例年出ておりますので、駐車場を有料化するという手段を使って、駐車場の整理整頓ができないかということを具体的に検討をしたことがございます。そしてまた、そこの北条海岸の部分につきましては、港湾海岸でございますので、港湾管理者であります千葉県の港湾課さんとも、協議をしたこともございます。で、その時にですね、県の方から、言われました、示されましたある意味の条件がございまして、県の方がこれは国土交通省の方に確認した国の見解なんですが、海岸管理者でない地元自治体がですね、その場所の駐車場の管理者になろうとする場合には、一定の区域、例えば立山で申し上げますと、例えばの話ですが、中央突堤から桟橋の間までの港湾区域について、地元市の方で港湾管理者としてその施設を管理することを、受ければ、市が直接、駐車料金を取ってもいいという、そういう見解が国から示されました。で、費用対効果と検討した結果ですね、マンパワーも含めまして、その部分であっても市が、管理権限を移譲されるということは、無理であるという、結論を市として出しまして、それでそれ以降はですね、海岸管理者、港湾管理者であります県に、先ほど言いましたような期間を特にですね、有料化するなどして整理整頓で整理整頓してもらえませんかという要望は、続けてしていると、そういった状況でございます。以上です。
はい、室渥美議員。
今のお話はもうすでにお聞きしているので、前の議会とかで分かっているんです。 でもそれが解決しないのはなぜかと考えたときに、じゃあ県はが課題をちゃんと認識していないんじゃないか、あるいは、県自体が駐車場を有料化するという、市がやるんじゃなくて県が主体的にやるという方法もあると思います。それからもう一つ、国交省の見解ということですけれども、私が以前 お話しした提案募集方式というものがございます。国の法律あるいはこういったしきたりが全国一律のもので地方の実情に合わない場合、地方から手を挙げて、これはこういう理由でここを変えた方がいいんじゃないかっていう提案をして、その相談に乗るという方式があります。こういうような方式も使ったらどうかと思います。これはそうしないといつまでたっても同じことになってしまうかなということ、それから、こういった問題はもう担当者同士ではなかなか解決がつかない問題で、トップ同士で話し合う、今度県知事が熊谷さんになりまして、こうした海岸の活用ということには非常に前向きな方ですので、ぜひ市長にもトップ同士でこういったことを今まで何年も何年も皆さんが悩んでいる、で県は人ごとではなくて、海岸というのは県が管理者であるわけなので、市の要望を聞いてくれないなら、じゃあなぜかということをもう少しきちんと市民にも納得できるように話した方がいいと思うんですが、市長の方で何かありますでしょうか。
金丸市長。
今議員がおっしゃったようにですね、懸案になってます。で、県と市の認識が違うというところもあると思います。しかしながら県と市との情報交換は常にしておりまして、その点ではですね、先ほど部長答弁にもありましたように、緊密に連携していると。ただ大きなところの、解決をトップ同士云々というのはありますが、とりあえず今、ある関係をですね、もう少し強くですね、こういう具体的に要望しながら、考えていきたいと。で、これは港湾関係はやっぱり国の施策もありますので、そちらとの関係もですね、十分加味しながら 考えてまいりたいとこう思っています。
室敦美議員、
皆さんのご苦労もずっと何年も前からお聞きしているので、それが進捗しないということで何か突破口がないかということでお話ししました。そして、提案募集方式についても提案したんですが、ご意見お願いいたします。
和田経済観光部長。
議員がおっしゃっている、提案募集方式、内閣府が窓口で、行われている制度だというふうに認識してますが、この制度につきましてはですね、私の認識では県もそうですし、立山市もそうですが、地方自治体が国に対して、例えば権限移譲ですとか、規制緩和につながるような法改正、これを、自治体から国へ提案していくという方式だというふうに認識しておりますので、ちょっと今の議論ですと、千葉県、海岸管理者と市の間での関係で、この提案募集方式というのを、使うということは、ちょっと趣旨が違うのかなと、そのように私は思っています。以上です。
室敦美議員。
はい、そうではなくて、先ほどの国交省の見解で、その一部だけを管理することができないということがネックになっているのかなと思ったので、その部分だけでも考えてみてくださいという提案です。他にもやり方があればぜひこの点は皆さん気にしているのでお願いいたします。以上です。
以上で5番、室敦美議員の質問を終わります。